リューム2、略してドロツー。今週も皆さんで千葉県八千代市のドロンビレッジからお届けします。
おおおおおおお、なんか飛んでますね。
なんか飛んでるね。
なんか飛んでますよ。おおお、なんか飛んでますよ。人の頭の上飛ばしちゃダメなんですよ。
確かに。
いやいやいやいや。なんすかね、インスパイア1ですけど、なんか変わったカメラついてますね。
なんかね、赤外線カメラ。
皆さん、なんすかね、カメラ。XT。XT とは、簡単に言えば。赤外線カメラ。赤外線。おお、ということは何ですか、温度の変化が分かる。温度のこう分布で、あの、なんつうの、可視化してるみたいな。おお、今何映ってる。
い
や、でも、あ、あ、あ、そうなんだ。ああ、設定が。
まあ、ということで今週はね、赤外線カメラについて。
赤外線カメラについて。
そうそうそう、
は
い。
ちなみにあれいくらすんの。170万。17万じゃないの、170万の。
そうそう、今日はね、赤外線カメラの興味がある大門さんが来てた。
あ、まあ、
ちょっと座ってください、こっちに。近くに近くに座ってください。本当に
大門さんは なんで赤外線カメラにそんな興味が。
太陽光の点検をしたいんで。
え、テロじゃないの。
あ、テロいいですね。
テロじゃないの、 IS じゃないの。
いいですね。
IS じゃない。
オリンピックに向けて。
向けて、
なるほど。向けて太陽光ってどういうこと。
あのセンサーで、うん、あのホットスポットを見つけるような感
じ。うん、
あ、そうだね、太陽光。でも東京オリンピックは関係あるの。
東京オリンピックはあんま関係ないです。
関係ないね。
テロの方で。
ああ、そういうことね。
なるほどですね。ホットスポット今見つけって言いましたけど、太陽光パネルのホットスポットって、例えばですよ、ちょっと聞いた話ですよ、鳥の糞なんかが落ちてるだけでもなんかこう色変わったりするって言うじゃないですか。
ありますね。
その辺との違いってのはあれで分かるもんですか。
あれじゃなくて M210 っていうのが今度。
はいはい、出ますね。
出ますよね。
出ます出ます。
あれだとデュアルカメラ、うん、はい、がつくんで、はい、それがいいなと思って
る。あ、要するに赤外線カメラと普通の可視カメラで両方で見てやって、はい、で、鳥の糞かなんかは普通のカメラで分かる。
分かる。
で、赤外線カメラで、あの、ホットスポットがどうかっていうのはある程度、うん、で、当たりつけてそこで実際見に行くと。
そうですね。
あ、そうそう、両方つけないとダメなんだって。
確かにね。
分かんないって言ってた。
ああ、なるほどなるほど、う
ん、それがどこの場所かも分かんなくなるって言ってた、
うん
う
ん、
ああ、ってことはもう、うん、M210 1台。
そうそうそう。で、あの
決まり、
それに Z30 くっつけて赤外線カメラですから、まあ400万ですよ。ざっくりと。
ざっくりだな。それ2台ぐらいしちゃうんじゃないの。
いや、いいかね。あれ170万でしょ、
うん、
で、Z30 はだって100万
ですよ。100万ですね。
270でしょ。で、210だったっけ。210とか
210
で、それはやっぱ100万ぐらいするわけ。
あら、200万か。
そうそうそう。
あれ
結構するんですね、あれ。
負けといて390ですよ、もう。ここは本当に大盤振る舞いで。
それ大盤になるんですか。
最初は大盤じゃないね。今原価で370しかなってないよね。ってことは370だね、これ。
いや
でもうちはそれセット作るんです、今。
高いですね。
あ、そうなん
ですか。できたら、
あ、
うん、
あ
の、
それしますね。
だから一応 Z30 もあるし、あと210が来れば完成するわけよ、う
ん、でもそれってお客様に提供する前に行ってこっちでいろいろテストしたり飛ばしたりするよね。
そうそう、だから毎日やってるよ。
はい、
最近毎日やってる。
いやいや、毎日やってるって。まだ210出てないし。
あ、210じゃなくてその赤外線カメラは毎日やってる。
カメラの方はね。
そうだね。そうそう、だから自分よくここですっぱだかになって、うん、どこまでするかやってるよ、なんか。
ああ、変なのってのありそうなんだ。
そうそうそう、ね、やめて、本当に。
なんでこれ高速歩行の人間がいんのかなみたいなさ。なんか間にちょこっとね、ボークビスみたいなのあるかなと思ったんです
よ。ボークビスよ、本当に。
いやいやいや、
丸太だろ。
あ、丸太だろ。
丸太だろ。
クリマピーだよね、絶対動くよね。まずいよね。そうか。
でもね、言ってた、あのね、自分ね、赤外線カメラで太陽光を見てる人に聞いたの、うん、西の人に、
うん、
そしたら絶対可視カメラつけないと、うん、後でどこ撮ってるか分かんない。
あ、分かんないよね、
うん、
うんうん、
全然分かんないんだって、
う
ん、だから印で多分なんかが出てればいいんだよ、うん、熱感知で、
はいはいはい、
そんな今ないから、うん、後でどこ撮ったか分かんないから、パネルの不具合がすぐ分かるんだけど、
うんうんうん、
そこどこなんだって後で探せなくなる、
うんうん、現状太陽光パネルっていうのはライン元でずっと見てて電圧の変化見てますよね。で、下がってるところなんかが、あの基準電圧とかね、電流値で下がってるところがあると、そこのラインが何かあるだろうっていうんで探すじゃないですか、
うんうん、だけどそれだとメガソーラーだと、うん、 永遠と終わんないんだよね、うん、
あでかいからね、
メガソーラーだよ、
うん、
メガって知ってる、メガ
メガってね、
知らないけど
ギガよりは下だよね、
あそうなの、
うん、
ギガより下がメガなの、
そうだよ、メガヘルツ、その上ギガヘルツや、
知らない、
はいすいません、
あそうなの、
この人が校長です、どうしましょうえドロベリジ、
だいたい今ね市場はね、うん、1メガね、1ギガ、
うんうん、
あ1メガ、
メガ
1メガね、だいたい15万とかっていう相場みたいですよね、
あ点検するの
ですか、点検するの、
えそんな安いんですか、
1メガですよ、
1メガ、いや1メガすごいですよ、1メガだって
もう分かんない、1メガ1メガだいたい15万ぐらい、
1メガ、あ要するにその発電能力が
じゃなくて調査費、
調査費が、
うん、赤外線調査っていうのは1メガ、うん、
あ赤外線で調査するのか
な、
えこれどうなんですか、
いやそのまま全て点検するのはかなり大変なんですよ、
うん
うんうん、だけどただ赤外線だけで調査するんだったら15万でも別にいいかなっていうのはありますね、
なるほどね、
なんか聞いた、一応日清の人に聞いたら、
うん、
まあ日清のとあるね、うん、ちょっと激しかったやつに聞いたのよ、
うん
うんうん、
激しかった人、
うん、青木さんって人、うん、それと1名が、はい、15万ぐらいですよみたいなこと言って、
おなるほどですね、
機体自体がね400万するんですからね、
うん、
それで15万ですかね、ちょっともらってもいいかな、焼
却しにくいですねちょっとね、
あそうだ、バラバラなんです、まだねことされてなくて1名15万とかもあるし、逆のこと言うともっととんでもなく高いとこもあるし、安いとこもでもそれ以下はまあないんだけど、
うん
だから、ね、この前聞いたのはあるとこ見積もったら90万から300万まであったって言
う
んだから、
うんすごい幅だね、
そうそうそう、だからある会社は300万、うんうん、名前言わないよ、うん、問題あるから、
うんうんうん、
である会社が90万
90万
で、間が120万で100何万とかって、
うん、
でもう何が正しいのか分かんないっていう、だからまだ確立されてないんだけど、だから大体相場的には1名が15万って言ってましたよ、
逆に確立してないってことはビジネスチャンスあるってことだよね、
まあ、あるんだけど、うん、その発注する側はもう信用ならないってわけですよ、
うん、何が正しいか分かんないですからね、
なるほどね、
内容が、
だからなんで90万でやれる人と300万する人ったら、うん、もう明らかにボッテンのことになっちゃうでしょ、
うん、ありがたいのは、うん、できればそういう点検させてもらうその太陽光パネルの発電所さんとタイアップして、うん、ちょっとなんつうの、テスト絡みでさ少し実績上げていくとかね、
うん、
で料金は そこで少しこう抑え気味にしといて、うん、一緒にこうね、
じゃあ
技術を確立
して、大山さんに自分じゃあ機械貸すよ1日15万であ
れ
ただ働きだねただ働きだね
計算早いね
あらら
さすがに
さすがにお願いします
でも美味しい話は美味しい、面白いは面白いです、
そう1メガってそんなでかいんですか、大きさ的には
でっかいですね、
どれぐらいの大きさですか、100メーター100メーター、
いや足んないです、100メーター
、え1メガは
1メガ、
あまあちょっと今ね、話盛り上がってます、
50キロぐらいで
今もちょっとどんどん盛り上がってると思ってね、
はい、
一曲こっちはいっちゃいますからね、
はいはいはい、はい、
触れているよ。 どこでも行くよ。君が望むのならば全てを壊せる。
はい、というわけで早速太陽光パネル、これ今話盛り上がってますけど、1メガってそんなでかい、40万坪？
40万坪ですね。
はあ、歩きたくないね。
まあ想像できないもん。だから東京でも何個分とかまあ分かんないし。
あのね、思ったんですよ。関東地方の人って東京ドーム何個分ってよく言い方ですよ、うんうん、じゃあ関西行ったら甲子園球場何個分って言い方するんですかね。
どうでもいいわそれ。
あ、そうですか。ちょっと素朴な疑問でね。そうそうそうそう。でも九州だと福岡ドーム何個分って言い方するのかな。
あ、でも別に田舎でもそんな言わないよ。東京ドーム何個分とか。こっち来て初めて聞いただけだもん。
あ、そう。
うん。
八王子はなんて言うの？
広いなしか言わない、ね。
まあまあとにかくまあメガソーラーはでかいと。
メガソーラーはでかいと。
でかいということで。
へえ。
でもそんだけ広いとやっぱ上から撮りたくなるわね。
う
ん、
ね、それは何、大門さんそういう案件が今あるってことですか。
ありますね。
あ、そうなんですか。
まあ、ちっちゃいから、うん、そんなにこう飛ばしてっていうことでもないんですけど、
ね、あ、じゃあそれ1メガないんですか。
1メガないですね。1メガメガソーラーっていうのは結構限られたところです。
へえ。じゃあ千葉県にそんなメガソーラーってあんまないんですか。
いや、ありますよ。ありますあります。
あるんですか。
うん、
へえ。あの、なんか鴨川にもなんかソーラーパネルあるんじゃないですか。あの自動車学校の裏のあたりに。
あんまりよくわかんないです。
ああ、
ローカル色強いな、それ。
本当に。じゃあ今普段は何、そう、自分の機械でやってるってことですか、調査は。やる場合、
あ、そうですね、機械調査して、あとは手で持つ、こう、
あ、そういう
赤外線の。
赤外線あるんだ。
あ、なるほどですね。
へ、
だけどオーナーね、それね、例えばそんだけの大きさだったら確かに170万かけてね、あのカメラ買って、うんうん、ドローンでっていう気持ち分からんこともないけどね。
そうそうそうそうそう。
でも高いね、170万。
高いよね。
うん、どう、結構ちょいニーズあります、聞かれます。
いや、まあ某スカイリンクさんなんかね、
それ言っちゃってるね。
あ、本当に。
それ某いらなかったね。
そうそう、うん、あそこなんかだとセットで、うん、インスパートを全部込み込みでスクールってか、その授業やって298万とか
書いてあった、書いてあった、
書いてあったでしょ、うんうん、だからそれぐらい投資して、じゃあ リターンがどれぐらいあるかっていう、そこまでは書いてなかったけど、
うんうんうん、
でもそれぐらい金かけてもなんとかできるっていうことでしょう。でもあれは
そうだね、
うんうん、だから、まあ、だから初期投資の300万ぐらいじゃ出せるかどうかって話だし、
うんうんうん、
で出したところで仕事があるかって話だし、うん、まあ、なかなか難しいですよね。まあ、実際メガソーラーでドローン使ってやってると今始まったばっかだから、
うんうん、まだ手探り状態と、
うん、でしょうね、
うんうんうんうん、なるほどね。
その値段もですよね。
そうですね、
もらえる、
うん、
我
々だから講師陣もね、そっちの方のちょっと勉強もせんしないと。
でも
基礎だけやってたんじゃさ、
ね、でもね、考えてみて、例えばですよ、1メガに、例えば1メガ、いや、まあ、1メガ15万としますよ、安くないで、うん、15万や高いとかだとしますよね。だけど1メガに15万にかける、その今の陸上である操作が例えば30万ぐらいかかるとか50万かかれば、うん、それは別にドローンの方がいいですもんね。
まあまあ結局そういうことだよね、損得勘定だよね、
うん、そういうことですよね、うん、ただ1メガ人でやってたら15万じゃ上がらないってことですよ。下手すると150万台かかっちゃうってことですよ。
そうですね、
ですよね。
だ、要はほら、人をかければかける分お金かかるわけだから、
そうそうそうそう、
精進化できるっていうのが一番コストダウンになるはずなんでね、
うんうん、
それを例えば300万でも400万でもドローン一回買っちゃって一人でやれるんだったらコスト的には下がるってことだよね、
うん、そうそうそうそう、
あと回数だもんね、
うん、それにね、うん、例えば炎天下でね、うん、コツコツコツコツ屋根もねえとこで、うん、そうやってこうやっては測っていくって言ったら、それは労働としても大変ですもんね。
これからの季節きついね。
きついよ本当に、
うん、トラブル多いのってやっぱ暑い時なん
だ。暑い時だと思うよ、
うんうんうん、
そうそう、うん、たださ、そのメガソーラーの中で熱暴走して泥飛んでっちゃってさ、メガソーラーなんかパネル5、6枚ぶっ壊しちゃったかって、それも大変だね、う
ん、でもメガソーラーのソーラーパネル自体はそんな高くないし、あれ
パネル自体はそうでもないけど、ただその止まってる間、
う
ん、
そうですよね、保証がね、
稼げないっていう風にオーナーから見られちゃうと、
うんうん、
あ、
そこでしょうね、
うん、
うん、ドローンにとってもこれからの季節きついもんね、うん、
そんなバッテリーだからね、
バッテリーですから、
バッテリーの温度上昇の、うん、あ れが全然違いますね、
うん、だからインスパ2でできればいいんだよね。だからどっちかっつうと、
ただね、ついこの間ねちょっとあの高速道路のね、うん、あの橋梁交換の撮影やらせてもらったんですよ、うん、でインスパ1とインスパ2を交互に上げて常に飛ばしてるのね、うん、バッテリー切れるまで連続でどんどんどんどん、全然バッテリー熱くならないの。バッテリーっていうかモーターとか、
う
ん、優秀だ
わ。いやモーターはそうでしょ、
全然熱くならない。
モーターそう、でもバッテリーは熱くなるでしょ。
いやほとんどなんな
かった。 P4 のモーターもすごい熱くなりますよ。
P4 がなるね。
なります。
インスパは全くなんない。
飛ばしてるとも
うなんないの。
なんない。
インスパ2じゃないの。
2と1とで両方で
1も熱くなんない。
全然熱くなんない。ただホバーリングだけなんですけどね、うん、ホバーリングとあの工事 の, あ の, そのやってるところ動くから、あの定期的にちょっと動くだけなんですよ、うん、だほとんどホバーリングなんですよ、うん、だから20分ないし場合によっては25分ぐらいずっとホバーリングさせててとずっと回してるんですけどね、全然熱くなんない、うん、下ろしてすぐ触ってみたのね。優秀だなと思って。
不思議なのが普通熱くなるんだけど、なんでだろう。
あの確かにガンガンやると熱くなるんですよ、う
ん、あ、ホバリングって
なんだ。全然なんだよ。だからソーラーパネルなんかの場合ってガンガンってことはないじゃないですか、うん、じわーっとするだけでしょ、うん、そうそうそう、多分なんないのかもしれないわ。あとこの風で常に癒やしてるから、うん、優秀でしたよ。素晴らしいです。あのそれを一番気にしてたのね。熱くなっちゃったらどうしようかなと思って、それで暴走なんかしちゃったらまずいなと思ったんだけど、全然もう、
そう、う
ん、心配いらないです。
全然違います。P4P とかだとまた違うのかもしれないですけど、
かもしれないね。 P4 は熱くなる、
熱くなります、
熱くなる。
いや一緒じゃない P4P だって
。 P4 なんか風の強いところでただホバリングさせてるだけで、で目いっぱいやって下ろすとも熱いもん。
うん、常にパワー出してる側はやっぱ熱いですよ。おだから風向きとか、うん、その機種方向によってその常にモーターの力加減が変わってくるんで、
P4P はほとんどなんないですね。なんないですね。ちょっと余裕ある。うん、優秀ですよ。びっくりしました。そういうの作ってくんないとね、日本もね。DJ の一人勝ちだとね。まあね、しょうがないけどね。いいの作られちゃうんで。
日本はいつも一歩遅いですからね。
ちょっと頑張ってほしいよね。はい、ということでこの続きはまたね、一曲の後。 I feel like singing that world, that world, oh yeah. I feel like dancing.That a step, that a step, oh yeah. I know what's waiting outside that zone, yeah. I feel it's beating. That a sound, that a sound, oh yeah. I know you're waiting, but you got to be moving. I feel it's beating. That a sound, that a sound, oh yeah.しかしね、これから先ほどね暑くなってドローンも大変だって話になりましたけどね、どうですか田村君とか空撮とかちょこちょこ来てます。話は
いやー欲しいですね。
やりたいでしょ。
やりたい
です。やりたいよね。ちょっと今度早く来るからね。
あ、忙
しくなったら、うん、このおじさんも少しね PR もやってこないとね、仕事取る方もね、生徒ばっかりじゃなくて、まあ、生徒も教えるのもそうだけどね。
いろいろやってますよ。やってます
ね。だって実務やりたいでしょ。
やりたいです
ね。やりたいよね。うん、いいっすよ、現場いいっすよ。 きついけど現場きついですよ本当に。あの皆さん本当通る、あの実際仕事話なんか来たらば現場行くじゃないですか。初めはねワクワクでいいんですけどね、まあ初め1時間ですね、ワクワク。1時間過ぎてくるとねだんだん慣れてきちゃって、だいたいプロポンも片手で持つようになってきちゃってちょっと動かすかなとかになってくるしね仕事によるけどね、しまいには指離しますからね、いかんなとか思いながらまあそういうね、まあ、撮影の案件によってだけどね、定点でなんていうのだとほとんどね今のドローンって止まってるじゃないですか、まあ、
動かない
ですからね、触んない方が止まってんだもん、間違いなく。難しいですよ、
人間に性格ですからね。
そうそうそうそう、飛ばしてる方が楽だけど、それに一緒に耐えてる自分が辛くなって
ねいやその気持ちは分かります、すごい
そうそうそうそう、ねえ、いやしかしね、この炎天下の中
本当だね、
ラジオ撮ってますけれども、赤外線か、でビルッジとしてはどうなんですか、その赤外線関係でまた少し別の業務とか提案もしていく考えあるんですか。
いやもちろんそうです、まあ、みんな、みんな210とか200シリーズで、測量とか調査とか、まあ、あれ工業系ドローンっていうか、なんて何ドローンっての、
あれ作業用途ですね、
作業用ドローンっていうことで、今みんな注目浴びてるんで、あれが出たらみんな一斉にいろんな動きしようとするんじゃないですかね、だからうちなんかもだから今そのとりあえずは赤外線カメラの使い方は知りたいもんだから、毎日、まだ210じゃないけどインスパー1にくっつけて、
はいはいはい、
あだうだあだうだって撮ってて、
あっちでやってます
ね、そうそう実際やるときに本当に運用できるって、今は やらないと、あのお客さんに言われてもこんな話聞いてますよとかこういう話、結局、赤外線ってどうなったのか全部人の情報だけ喋っちゃうわけですよ、であとネットの情報だけで、でも実際自分たちでやると、こうでしたよっていう
で見せられるし、
そこはやっぱ自分、そう自分で やるってことは、やっぱり経験値で語られるんですけど、やってないと人の噂だったらあんたやってないんじゃんってなっちゃうかな、
あなっちゃうなっちゃう、
ただの弁論では評論家になっちゃうもんね、
それは良くないですね、
そうそうそう、
はいはいはい、
だからそういう意味でもうずっとあれ210が来るまで、使いこなせるように訓練しようっていうふうには思ってますけどね、
期待大ですね、
だから案外ね、みんな持ってないのよ赤外線カメラって聞くと、
やっぱ高いですよ、
だからみんな持ってないから、ちょっとこんなのあるんだよってみんな注目しちゃうから、実際触ってみる、まずねあんなちっちゃいと思わなかったもん、
そうですね、
それはびっくりした、自分の赤外線もっとでかいだと思って、
確かにあの日本なんかだと先ほどちょっと話してましたけど、日本アビオさんの中だとねちょっとしたあのコンパクトカメラぐらいの大きさあるんですよ、厚みもあるしね、で性能的にあれより全然落ちちゃうんですよ、であれは多分大元はねフレア社っていう会社のタウっていうシリーズのカメラですよね、
そうそう
そう、 XT、 あれはもう前からあのアメリカなんかでも定評があるやつで、
iPhone
でありますね、素晴らしいですよね、でビットレートなんかも30メガぐらいまで出せるんで、
だからあの大きさだっていうのはやっぱりインスパーってかそのドローンに乗っけるにはちっちゃくなきゃダメだし、風の抵抗も受けるし、軽くなきゃダメでしょ、
そう軽くなきゃ、
だからそういう意味で素晴らしいなって思ってて、まあ、とりあえず資本お金がたった百何十万だから5億ぐらい買おうかなと思ってるけどね、
言ったなたったって、
ここはさすがにちょっと思い切ってそう、
お来ました来ました XT が、で実際今飛ばしてみてどうですか、調整してみて、
人が歩いてると分かるもん、
そうですね、
歩いてれば、
前ね別のところで私も体験させてもらった時は顔の表情とかも結構わかんない、誰だってわかんないよね、
あだからそれは近くで撮ったらい
い、近くで撮った時、
でも空撮レベルだとやっぱり、
ちっちゃいからね、
人の動きがわかるよ、人だってわかる、
こう歩いてるとかね、
そう
だよね、いやすごいな、はい、ということでね今まだ XT のテストは続いておりますね、でもだんだんああいうのでね、あのさらに細かく温度変化がこう分布がね色で分かるようになると、
でもなんかそうあの建物のクラックとか、タイルの剥がれとか、その浮きとかも外壁当てると、あのタイルの色の変化であの浮いてる部分とか剥がれそうな部分って分かったりとか、あのあと橋なんかの何その劣化からクラックで落ちたりするのもあるんですよ、たまに危ないって話が、あれなんかでもちょっと剥がれてくるともうそこでこう剥がれてひびが入ってる部分が
あ、温度違うわね。
そうそうそう、あ、そこに出てくるもんだから、うう、うんうん、うん、やっぱりあのそういうの調査用でもかなり使えるんじゃないかって話が。
なるほどね。
インフラ関係なんか特にいっぱいいろんな部分で今これから使えるんじゃないですか。
うん、ちなみにこの、うん、でゼミューズの XT っていう赤外線カメラですけど、これが現在今搭載できるのはインスパイア1
だけどもね、
あとこれから発売予定 の, あのマトリスの M200 シリーズ、うんうんうんうん、ということですよね、うんうんうん、なるほどね。
でもあの M の、まあ、でも M600 とか100も一応詰めるのは詰めるでしょ。
ああなるほどなるほど、
うん、そうそう、詰めるのは
あのこちらね、そうそうそう、ジンバルのマウントサイ
ド200で詰めれば、あのあの2、2、うん、あれのファントムで1番2で詰めればいいんだけど、
あれまだないですもん ね, ないもんね、あのシリーズがつくのがね、
うん、そうすると安定性もいいし、バッテリー日本だから、
そうですね、
いろんな意味でフレーム強いからね、
うん、強いしね、確かに確かに、うん、
誰か加工して案外つけてんじゃねえのかな。
なるほどね、
そうだもんね、
そうですよね、はい、うん、ということでね、あの今ゼミズネクスティ赤外線カメラの話で今週だいぶあの盛り上がりましたけれどもですね、話題変わりまして DJI キャンプ、
はい、
はい、あと、うん、なんだ、ドローンビレッジに半額で入港しようキャンペーン、
そうそうそうそう、
はい、これまだね続いておりますね、はい、ぜひ応募していただいて、通常ですね20万円かかるんですよ、それ半額でドローンビレッジに今入れますんで、ね、この時期でしたらね、ぜひ応募していただいて、ドローンの色は教わって、ね、優秀な講師陣、あの私を除いていますんでね。いやそのツッコミありがとう。ということで、あの応募はですね、携帯、いや携帯じゃない、ごめんなさい、電話、ファックス、はい、うん、また直接来ていただいてもいいです、はいはい、あとメールね、あのメールの方でも大丈夫です、メールアドレスは、ドロ2@doronvillage.co.jp です、ドロ2ですから DOR を数字の2ですね、あとdoronvillage.co.jp です、こちらの方でメールで応募できますので、ぜひともよろしくお願いします、はい、あと6月の、10日から、10日でしたっけね、開催します
11、
うん、はい、DJI キャンプ、こちらの、八千代でねやりますんでね、でこちらもまだ全然余裕ありますんで、ぜひ応募していただいて、もうドローンの、ね、初心者からここで一皮向けてね、スペシャリストになっていただこうと、はい、事前にね練習会なんかもこちらでやってますんでね、無料練習会やってますから問い合わせいただいて、
一皮むけだけでスペシャリストすごいね。
それ言っちゃう、
おかしいな俺。
でも逆に、ある程度の色合いはここでしっかりマスターしていただくと、
はい、
うん、でそれがある人間を認定するってことですから、こちらも太鼓判を押して認定できるようなね、しっかりとした認定仕組みを作ってやりますので、はいはい、ぜひとも応募していただければと思います、はい、ということで、今週もですね、ドローンビレッジ野中の方からお送りしましたドロツ、また来週よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
どうもです、
はい、
ドローンチャンネルボリューム2、略してドロツ、本日もお聞きくださいましてありがとうございました、それではまた来週もテイクオフ。